ご理解第52節信心する者は驚いてはならぬ。これからのちどのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。歌の文句に沖の瀬の瀬にどんと打つ波はみんなあなたの度胸定めというが、信心も同じで信心度胸ができねばならぬ。どのようなことが起きてきても少しも驚かんで済む信心修行が必要であります。その時の受け方次第でおかげが変わってきます。信心の位もできてきます。神様に対する信心姿勢の見せ場でもあります。大向こうから日本一という声がかかってくるようなすっきりしたおかげを受けたい。心が動揺する、驚く、その驚きというのにもいろいろあるというのでしょうか。師匠は信心の驚きと喜びということを教えてくださいます。信心による驚きと喜び、神様のお働きに何と言いましょうかね、驚く、そして喜ぶ。この師匠が教えてくださる信心の驚きと喜び、これはある意味いい方の驚き、例えば奇跡的なおかげをいただいたという、そこに驚きを感じる、そして喜びを感じる。ここのご理解、52節に申しておられるこの驚きというのは、ああ困ったことが起きてきたなという、その困ったことの方への驚き、ありがたい方への、喜びの方への驚きではなく、困ったなという、その困ったことが起こってきたことに対しての驚きというものでありましょうね。この自分に不都合なことが起こってきた、嫌なことが起こってきた、そういう時に驚くものです。そういう驚きをしないようにというのでしょうかね。驚いてはならぬと、何か悪いことが起こってきたからといって驚いてはならぬぞということでしょうけれども、ではどうあったら、その何か例えば悪いことが起こってきた時に驚かんで済む信心になるのか、その驚くか驚かないかというのは、やっぱり神様をどこまで信じきっているかということではないでしょうかね。私どもが神様を信じていない、その程度にもよるのでしょうけれども、あまり信じていないと何かが起こってくるとすぐ心が動揺しますね。さあどうしたらいいだろうかとあたふたいたします。そこに困ったと、そういう困った驚きというものが起こってしまうわけですけれども、さあこれからどうしようかというわけですが、もしそこに神様を信じる心があるならば、もちろん神様は信じておりますと大概の人は、信心する人は言われるでしょうね。それは何を信じているのか、どこまで信じているのか、神様のどこを信じているのかと、その信じるということの内容をもっと見極めていかねばならないのだと思いますね。普通神様を信じるとか信じないか、信じないとか言うと、神様の存在を信じるとか信じないとかいう程度でとどまっておるように思いますが、信心する人は神様の存在を信じているからこそ信心をするのでしょうから、その神様の存在を信じるとか信じないとかいう、その信じるではなく、もう一つ、それは神様のお心を信じるか、 神様のお心をどの程度、どういう神様のお心を信じるかということではないでしょうかね。まあその信じ方にもいろいろありましょうね。この神様はたたり障りの神様だと昔は信じておられたわけですね。教祖様の以前、教祖様以前の時代にはこの根人様ですか、たたり障りの神だと信じておられたわけですね。信じられていたわけですね。そこからたたり障りの神様を避けて通ろうとされたわけですけれども、教祖様に至ってはそのたたり障りをするほど死の力がある神様ならば、願えば助けてくださる、助けてくださるほどの力がある神様に違いない。ですからこちらの接し方というのでしょうかね、願いようによってはきっと助けてくださると、その助けてくださる、助ける力のある神様だと、そこを教祖様は信じられた、信じ抜かれたのではないかと思いますね。ですから信じる、神様を信じる、神様のどこを信じるのか、神様の何を信じるのかという、その信じるということの内容が大切だということになりましょうね。師匠のもとに現れてくださる神様、師匠はどこを信じていかれたか、それは一つにはこの神様、天地金の神様は万年億年かけてでも人間の心を丸うしよう、丸うしようと願っておられる神様、人間の助かりをまず第一に願っておられる神様、とにかく万年億年かかろうとも人間を幸せにせずにはおかんという、その人間の真実の助かりであり人間の真実の幸福というものを願っておられる神様だと、そこを信じられたわけですね。信じ抜かれたと言いましょうかね。ですから、だからこそ私どもの身の上に起きてくる一切の事柄が、それは一切神様の愛の表れだということにもつながってくるわけですけれども、もしここのところの信じる、まあそれは信じ、次にはその信じる度合いというものもありますね。何を信じるかということと、その信じる度合いということもありますね。例えば、まあそう教えてくださるからそう信じている、例えばこの神様は人間氏子を幸せにを願っておられる神様だと信じているから、まあ信じているというのでしょうかね。それがそれこそ、まあ普通何もない時、平穏無事な時であったり、些細なことが起こってきた時ぐらいの時は、なるほど、この神様は人間の幸せを願っておられる神様だと信じますね。で、特に私どもにとって都合の良いことが起こってきた時、まあ願い事が叶った時と、そういう時にはこの神様は人間を助けてくださる神様だ、幸せを願っておられる神様だと信じておりますけれども、これがひとたび私どもにとって不都合なこと、悪いこと、こんなことは起こってほしくないと思うようなことが起こってきた、それこそ驚くようなことが起こってきたとき、まあ驚くような悪いことと言いましょうかね、そういうことが起こってきたとき、どうしてこういうことが起こってくるのだ、またその悪いことが重なるということがありますね。悪いことがそれこそ泣き面に蜂と言われたり、悪いことに悪いことがまたまた重なって、 どうしてこういうことが起こってくるのだろうかと、神様を信じる心が揺らいできますね。今まではあまり大したことがないときには、この神様は助けてくださる神様だと信じていたのが、それがひとたび自分にの思い通りにいかないことであったり、泣き面に蜂というようなことが度重なって起こってくると、この神様は何だと、まあ神も仏もないではないか、神様は助けてくださると信じていたけれども助けてくださらないじゃないか、どういう神様だと、今度はまあ信じる度合いというものでしょうね、信じることができなくなる、もうこの神様に信心するのはやめたと、別の神様を信心しよう、別の神様にお願いに行こう、この神様は助けてくださらないといったようなことにもなってくるのではないでしょうかね。そういう時にでも、いやこれは神様の何かご都合があるからに違いない、それこそ一時が万事、西王が馬ですか、今悪いことが起こってくる、しかしその神様はその先を見通してくださって、この先にはそれこそ家福はあざなえる縄のごとしではありませんけれども、その今はかの時だ、しかしこれを乗り切ったところに神様が福の、まあ、時代というのでしょうかね、を用意してくださっている。例えばやはり何と言いましょうか、受験というのが今は受験シーズンというのでしょうかね、受験シーズン、その受験の試験を受けるためには一生懸命勉強しなければならない、まあ相撲取りさんでもそうですね、師匠が感じられた難儀困惑しておる時、あこれは今神様が私を鍛えてくださっているのだ、すれば大関か横綱かという願いをかけてくださっているからこそ今神様が鍛えてくださっているのだと実感された、そのやはり今神様が私を将来はこういう大関横綱になれと願っておられるからこその今の鍛えですね、お鍛えなのだといったようなことが信じられる、そこを信じられるからこそ今たとえ難儀と思えるようなことでも耐えていくことができる、さあこのことによって何を改まっていこうか、どこを精進させていただこうか、どういう信心をさせていただいたら次の段階に進むことができるだろうかといったような、まあ何と言いましょうかね、自分にとって難儀なら難儀と思うことをいかに克服していくことができるか、それは確かに神様を信じる力の度合いということでもありましょうね。これがもしそこまで神様を信じていないならば、やっぱりそこで折れてしまいますね。もう神も仏もあるものか、この神様を信心するのはもうやめたということになるのでしょう。しかしそのもう一歩、いやこれは神様の大いなるご計画があるのだ、今まさに私の願いが叶っていない、何かしら不都合のことばかりが起こってくる、しかしこれは神様のもっと大きなお働き、もっと大きな神様の願いが成就していっている、その時なのだ、いわば私の願いは成就しないけれども、神様の大いなる願い、私をもっと幸せの世界に導こうとされる、より真実の助かりの世界に導こうとされる神様の願いが成就していっておる時なのだと、そこのところを 信じれるかどうかということにもかかってきましょうね。それが信じれないなら、やはりそこで折れてしまいますね。ですから、何を信じるのかということと、またそれをどの程度信じておるのかということがありますね。この神様がやはり一番求められるのは絶対信ということですね。絶対信、この神様への絶対信がなければ、なかなか本当の世界に入ることが難しいですね。その万歳をするということをよく言われますね。神様の前に万歳をする、いわゆるお手上げです。手を上げてしまう、降伏です。神様のお働きの前に万歳をする、まあこれは自分の牙城外交を捨てた姿でもありましょうね。もういわゆる神様任せだと降伏してしまうわけです。無条件降伏というわけです。その無条件降伏をしたところに、これは降参しますという降伏ですね。そこに幸せの降伏ですね。私どもが神様の前に無条件降伏をしなければ、本当の意味においての幸福、幸せの幸福というものは、まあいただけないということでもありますね。なぜなら、私どもがああしたいこうしたい、 あっちの道に行こうこっちの道に行こうという、そういう牙城であったり牙欲であったり、そういうものがあったのでは、神様が本当の道、この道を行けば本当の幸せがいただけれるぞという、その道を示してくださっておるにもかかわらず、その道を歩むことができない。自分の思うように右にしたり左にしたりしてしまう。ですから、神様が敷かれた道を続行と言いましょうかね、本当に突き上げると言いましょうか、本当に歩んでいくためには、やはり牙城牙欲を捨ててしまわなければ、本当の幸せの世界に、まあ神様が導きにくいと、この氏子にはああしたいこうしたいがある、右に行こう左に行こうとする、せっかく私がこの道を示したのに、その道を歩いてこれない、歩いてきてくれない、神様の言う通りに、神様の思い通りにしてくれない、だからなかなか本当の幸せの世界に導くことが難しいというようなこともありましょうね。師匠がある方にを称して、素直心の一つにて雲の上まで登る道ありとお知らせと言いましょうか、教えがありますね。ですから、その素直心、神様のお働きに対して素直な心、これが大切だということですね。素直心の一つにて雲の上まで登る道ありですから、それは人間が素直ということもありましょうけれども、神様のお働きに対して素直になるということですね。これは別の言葉で言えば、成り行き任せということでもありましょうね。成り行きに対して素直にその成り行きをいただいていく、その素直な心があって初めて、神様が導き入れようとされるその世界に入っていくことができるわけですね。ですから、その神様のお働きといいましょうか、神様のお心を、この神様は私どもを幸せにせずにはおかんという神様だということを素直にまず信じること、そしてそれを信じ抜くこと、その絶対心が揺らいだら、やっぱり次の働きをいただけませんね。まず素直に信じ、そしてその信じる度合いというものがやはり大切ですね。素直に教えというものを 師匠の教えを素直に信じ、素直に行じる、神様のお働きに素直に従っていく、いわば成り行き任せの生活といいましょうかね、そういう素直な心になった時に初めて神様のまあ敷かれた幸せへの道を歩いていくことができるということにもなりましょうかね。とても素直心の一つにて雲の上まで登る道あり、神様のお働きを素直にいただいていくということがやっぱり一番大切ですね。それは成り行き任せということでもありましょう。そのためには神様への絶対心がやはりいりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。